ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議
アット FM をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、アット FM パーソナリティの山口千景です。さて、ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、この番組は極楽とんぼの山本さんが寝るときに変なマスクつけてる芸人ならではの切り口で幸福絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
後から言いますわ、その話。
さあ、まずは山本さん、
はい、
先日東京オリンピックのチケットの抽選結果が発表されて話題になりましたけれども、開催まで、もうあっという間であと1年ですが、
まああっという間であと1年ですね、まあ言ったらあのね、おうもうてなしから、
そうだ、
もう5年、
なそういうことですよね、
ということですよね、
ぐらい経ってる、
まあ、4年、だったってことですよね。あと1年ですよ、
ね、え、チケットは申し込んだんですか、はい、
当たり前でしょう。
あ、
東京オリンピックですよ。
当たったんですか。
いや、当たったんですかって早いな、聞くのが。
気になるじゃない。
当たりましたでもう終わるでしょう。じゃあ話は外れましたでもう終わりますよ。
どうぞ、せーの。
どうだったんですか皆さんは。
私全部外れました。
外れることがありえるんですか。
全部外れました。結構申し込みましたよ。
何を申し込んだんですか。じゃあ
まあ
千景さんは
開会式閉会式はもちろんでしょ。
あんなもんテレビがいいに決まってんでしょ。
じゃあでも一応ほら、で、体操、
体操、
体操男子、
体操男子のどこを見るんですか。股間、
団体、そういう意味、
そういうこと、どこを見るのか、股間見んなのか。
違う、
あ、
技の美しさを見るんですよ。
どこ
だから全体、
楽しみなのはどれ。
全体、
全体を見るなんてありえないでしょ。いろんなとこ座ったらどっかが前になるんだから。鉄棒を見るとかね、
床かな、
床、
はい、
真ん中じゃあれ。
か床、
真ん中じゃあれ。
床か、釣り輪、
釣り輪、それを座ったところにもよるでしょう。
でも
釣り輪が目の前か、あんばが目の前か。
あんばはいらないな。
なんということを言う。なんということを言うんや。
アンバ
は、アンバで一生懸命やってる人に対して謝りなさい。
アンバって楽しいですか、見てて。
私は全部楽しみです。
あ、そうなんですか、
はい、
で跳馬とかの方がわーみたいな。
いや、もう全部です。
あと陸上のリレー、空手の型、
空手の型、
なんで笑ったんですか今。
どうぞお好きに。
なんで、
あとは
空手の型めっちゃ面白い。卓球、
卓球、
はい、卓球、あとは、あとサーフィン、
サーフィン、
はい、
サーフィンも、
サーフィンも、
うん、
でも外れましたけど、
うん、なんであなたがサーフィンなの大体。
なんで別にいいじゃないですか。
ルールも分かりもしないのに。
いや見に行くんですよ。
あなたみたいなのがそうやって応募するから。
違う、
あとは
なんで、うちの旦那さんサーファーですから、もともと
岡サーファーでしょ。
丘サーファーじゃないよ。
田んぼの上でやってる、あのあれでしょ
う、
長崎の有明海でやってる、あのムツゴロウを拾うために、あの沼の上でボードやってこうシャーシャーってやつでしょ。
違います。あとほら、あのお友達が多分日本代表で出るだろうとか、そういう、
あれカノア、
女の子で出るだろうっていう、ぐらい、あ、ちょっと今覚えてるのそれぐらいですね。あとなんか
全部外れたの。
全部外れました。
いくら分ぐらい。
でも
全部当たったらいくらってなってた。
20何万でした。
はあ。
あの高い席はもう、もし万が一全部当たって100万とか言われたらもう絶対無理だから、頑張れそうなぐらいのやつで選んで20、22万とか1万とかそれぐらいだったと思います。じゃあそういう山本さんは。
私ね、
はい、
まず、何を狙いに行ったか言いましょうか。
はい、何ですか。
まあ野球。
あ、もうだってその辺はね、
野球、サッカー、
野球、サッカー、そうそう、
はい、
それね、
のみで。
絞りましたね。
野球、サッカーのみ、しかも準決勝、決勝、準決勝、決勝みたいな、
もう本当に見たいものだけをピンポイントで買
ったから、準決勝、決勝、準決勝、決勝、サッカーも決勝、女子の方も決勝みたいな。
それ
もうそれは日本を見るとかじゃないです。もうそこまで勝ち残ったのをつって、う
んうん、分かります。
んでバックネットとかその辺全部、はい、一席5万4千円とか、
うわ、
あの辺全部で、あとサーフィン決勝、
サーフィンね、みたいですね、はい、
サーフィンは当てに行きました。朝から晩までずっと1万2000円、4000円ぐらい
でしょ、一緒ですね、はい、
だから全部狙いに行きました。
でもサーフィン外れると思わなかった。
合計97万円
やっぱそれがいくんですね。
全部当たりに行って、であれめちゃめちゃ待つじゃないですか、
はい、
当選かどうか見るのも、
はい、1時間待ちました。あの人がある、
俺最初2時間って言われて2時間になってて全部やめて、
はい、
でその日の夜 の、はい、あの人があのもう見てないだろうなぐらいになったら、
深夜ぐらいで
パッと見たら17分になってました。
あ、すごい、
ね、
へ
え。で調べましたよ、結果全部落選。
まあそうですよね。
何のあれ、本当
だって倍率やばいとこだけじゃないですか。だって
倍率やばいかどうか分かんなくたって、あれ本当に抽選してんのかな。
いや、誰が当たったのってことじゃない。
いや当日だってあれ絶対入れるよ。サーフィン入れないかな。
なんかでもサーフィンのエリア微妙でしたよね。なんか一応その一般客が入れるところと、うん、その指定みたいなブロックでここっていうのすごい狭かったから、
でそんな見てないですもん、エリアまで。
あ、見てないですね私結構場所とかちゃんとこう考えて、
うん、
まあでもそれはいい、そのだっていい席、高い席を取れば絶対いいけど、まあ、B とか A とかでも狙ってたんで。
あ、もう野球はとにかく、まあ、サッカーにしてももう最後の部分はね、準決勝決勝とかで、うん、テレビでやっぱり見れるやつ、うんうん、まあ、テレビで見れるんだけど全部、
はいはい、
テレビで見た方がより鮮明に見れるかなっていうやつはちょっと覗いたんですよ。で、うん、自分が見てる感覚だから、まあ水泳にしても多分、はい、その会場に行ったらいいでしょうし、
そうですね、
ね、えだからそういうのはちょっとまあ入れなかったんですけど、
はい、
野球サッカーはなーと思って、当たればなーと思って、全然
かすりもしなく
て、4枚ずつぐらいとか言ってたんですよ。
あ、そうですよね。私も全部4枚ずつ取りました。
ダメでしょ、
はい、親も見に行きたいって言ったので。
1枚ずつだったら受かってたんですかね。
あ、コンサートとかでもよくそう言って言いますもんね、間の調整で、
うん、いやだけど4枚ずつ入れて3枚大丈夫です、スタッフが2枚大丈夫でしたってなるんかなと思って。
あー、なるほど。なんかそれならそれでやってほしかったですよね。1枚だったらいいよとか。
分かんない、だから当たったっていう、野球当たりました、サッカー当たりましたっていう人にまだ会ってないんで。
会ってない、私も野球とサッカーはないですね、
うん、あら誰が当たった
の。あら、うちのディレクターはビーチバレーに当たったって。ビーチバレーで22で2つ当たったって言ってましたね。で、
ビーチバレー中野さんは、中野さんがあれでしょ、水球でしょ、
水球当たったって言ってました。4枠、
いやだから
水球って
。おなじみじゃないスポーツだからありますわ
いやいやいや、それはそれで人気なんですよね多分ね。
それはそれで人気がないから当たってるんでしょ。
でもそれこそあの相方の加藤さんはなんだっけ、射撃外れて、
あいつクレー射撃やってるから、
ね、
もう絶対当たるだろうっつって、
だけど外れた
って言ってましたね。なんだったらサーフィンが外れることはないだろうと俺も思ってました、
ね、思いますよね。
まんまと外れましたね、
サーフィン外れました。ほんとショックだった。
だから千景さんみたいなんが、
はい、
サーフィン入れるから、
俺
ら
みた
い
な、
あなたが入れるからそういうことになるんです
よ。だってうちの家族はサーフィンやってるからいいじゃないですか。
やってないでしょ。
やってるもん。
ボード見せなさいよ。
ボードうちにいっぱいありますよ。
何本、
ウェットスーツも。え、わかんないし、全部で何本あるんですかね。
どこのウェット、
私には分かんないです。
ほらね、
なんで
そういう人が頼んでるからですよ。
いいですか。でも一応国際で海外の大会も出るぐらいやってますよ。
え、
結構ガチですよ。
すげえじゃん。
はい、なんかスリランカに大会行ったりとか、
え
っていうぐらいの。
スリランカいい波立つんですよ
それぐらい。だからそれこそハワイとかもそのみんな仲間で行ってずっとサーフィンだけして帰ってくるっていうような、それぐらい
すごいじゃん旦那。
だからガチで、それなのに
俺全然怖くてやんねえ俺は全然怖くてやんねえ俺は全然怖くてやんねえ。
いや乗ってますよね、いっぱい。
行かねえ。
ちゃんと
俺バヌアツ共和国でやったぐらい
だからみんなそうやって海外のやつ行くとランキングが結構良かったりとかするからですね、だからそうやってちゃんとやってたんですよ。
すげえなー、俺全然やってねえよ。
ほらだから見に行っても別にいいでしょ。
いい俺はなんちゃってだもん
そんなことないです。
でも当たってるやつは絶対いるわけだから。
そうですよ。だってこのメンバーの中でほらビーチバレーが当たったうちのディレクター、うん、行くのったらうーんって言ってる。こら当たったのにうーんって言ってる。ほら
行かねえって。
ああいう人がいるから。
だってビーチバレー関係ない顔してるもん
な。でしょ、
当たっちまった感だよ
ね。ビーチバレー
当たっちまったっていう顔してますから。
そうビーチバレーの試合一回でも見たことあります？ないんだって。ほら私ちゃんと興味のあるやつしか買ってないもん。
いや体操も体操は興味ないでしょ
体操興味あります。テレビでやってるやつはちゃんと録画しても見るぐらい見ますよ。
本当？
はい。あと柔道も買った。
まあ柔道はまだ分かりますわ、うん、見てて分かるじゃないですか、は
い、絶対見たい、
うん、いや俺野球何でもいいから見たかったな。
でも野球とかサッカーはもちろん見れたらいいけど、もう倍率が高すぎてえぐいだろうなと思って、うん、あえて出しませんでした。なんかテニスとかその辺はもう、水泳ももう絶対じゃないですか。
でもまだこれ言ったら2時もあったり、うん、まあ言ったら当日券を出さないわけにはないですから。
何日徹夜するのって話ですよ。
結局オリンピック始まってテレビでも見てたらめっちゃあそこ空いてんじゃんみたいな時あるから。
って思います。本当だったらこんだけみんな外れてる、行きたい行きたいって言ってるんだったら。
だってね、うちのマネージャーがさ、はい、うちのマネージャーの工藤ってやつが、
はい、
ピョンチャンの冬季オリンピック、うん、羽生くんがやった決勝ってあれあるじゃないですか、はいはいはい、あれ
フィギュアの決勝
当日券で入って
る。嘘でしょ。
当日券で日本円にして3万円ぐらいかな。で、
それで入
れ、めっちゃいい席が
決勝でしょ。
決勝っていうか、まあ、決勝っていうの、
フリーですね。フリープログラムで入れた、
うん、
めちゃくちゃすごいですよ。
当日券
冗談、
うん、で加藤は仕事で行ってて、そのなんか、他の記者さんとか他のアナウンサーさんともともと会った席よりもはるかにいい席、当日券で行ってます、うんうん、ありましたって。
何それ、
あるんですって。
でもきっと
だから横浜スタジアムで行われる野球とかの決勝とかも当日券でひょっとしたらあるとかあるかもしれない。野球とかさ、ただ5万4000ですよ4万6000とか5万4000、
4人で言ったらもう20万。わーお。
俺ね、でもね、
はい、
日韓のワールドカップ開催、日本で初めてやったの、
はい、
俺言ってるんですよ、日本対ロシア、はい、
うん、
1席20万
うわすごい。それぐらい出す覚悟がないと。やっぱ高いチケット買ってて、その全部買って100万以上だったとか、その100万ぐらいだったっていう人たちの方がなんか当たってる風に見えちゃう、
うん、ねえ
多分そっちの
方が。でもそれぐらい当たった人は多分言ってないんですよ。でだから、うん、私はビーチバレー当たりましたとか水球当たりましたっていう人たちはすぐ言っちゃうんですよ、
うん、ちなみにいくら分買ったんですか？
家族チケット4枚で8000円
でビーチバレー当たった。すごい。中野さんは多分すごい金額買ったんじゃないですか、全部で、
うん、
あでもそんなもん17万円、
あ満額当たっても17万円のやつで水球だけ当たった。水球だけですよ。
水球か。
いや水球はだってあれ、
いやいいんですよ、見たら面白いと思うけど。
よく
見たことないから私。
いやテレビなんかでやったりするときありますけど、はいはい、水中の映像が面白かったりするんですよ、
うん、ああ、そっか、現場で上から見ててもわかんない。
あれもだってプールの格闘技ですから。
あそっか、
パンツも引っ張るわ。
へえ、そうなんだ。
いやそうですよ、もう溺れさそうみたいな。
へえ、知らなかった。
もうガーッと、もうあの羽交い締めみたいにするわ。
へえ、
パンツ引っ張って泳がせないようにするわ。
そうなんだ、
すごいぞあれやってる。だからある意味水球やってる人は、うん、結構強いですよ。 肉体的に。
だって水中でそれができるんですね。
ずっと泳いでるし、ちょっともう泳いでいくわ、ターンするわ、立ち泳ぎをして待つわ、ぶん投げるわ、引っ張るわ、中ではもうすごいんです。でね、吉川浩司さんっていう方いるじゃないですか、吉川さん。で、吉川さんと昔そんな話をしてて、吉川さんって高校時代までずっと水球やられてた人で、
知らなかったです。
で、吉川さんとそんなお話した時に、俺は喧嘩になったらすぐ水に落とすと。
水に落とす、最低。
水に落として俺も水に入ると、そしたら絶対に勝てる。
いやー、すごい。そんな感じじゃないですか、水球。
そんな感じだけど、相手が水球をやってたら
超強い。
それは分からんな。それは分からんなって言
いました。いや、でも見てて苦しくなりそうだから見たことがない。私泳げないので、自分が、だからその水中競技が
泳げなくないことはないです。
得意じゃないので。
千景さん、
はいはい、
死ぬ気で泳いだことありますか？
ないですね。
でしょ。
でもクロールすると沈むんですよ。
いや、死ぬ気で泳いでないからです。それは本当に大海原にポーンと放たれて自分で生きようと思ったら、
いや、ちょっと今この話してるだけで私ちょっと息苦しい苦しくなってきて。
だって海なんてもう特にもうリラックスすればスーッと浮きますから。
それができないんですよ、怖くて。
リラックスです。
リラックスして浮いてると、はい、多分泳げない怖さと、
下にシュモクザメがいっぱいいますよ。
そういうのとか、下、むしろサメよりも
シュモクザメは大丈夫です。口が小さいんで、パカって来ても
やだ、
4メートルぐらいあってもバンってやっても大した傷はない。
サメよりもなんか下から手が伸びてきて引っ張られそうとか、そういう
なんか水球じゃないですか、これ。とりあえず我々2人はオリンピック、はいはい、全ての種目で落選したっていう話です。
そうです、
はい、
誰か連れてってください。
はい、
お願いします。
私をオリンピックに連れてってのコーナーでした。
はい、さて、この番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことやってほしいなど何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントします。
たくさん送ってください。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、ワンラブグループ。
山本圭一の挑戦。
さあ、山本さん、
はい、
心の準備よろしいでしょうか？
心の準備は全てできております。
さすがです。
何ですか？
続いては、リスナーからの無茶ぶり、まことしやかに伝わる都市伝説、身近な問題解決など、山本圭一が様々なミッションに挑戦するコーナーで、タイトルそのまま山本圭一の挑戦です。
はいはいはいはい。
でね、山本さん、山本さんといえばですよ、やっぱり広島カープのファン。
まあ、ファンというか人生の柱ですよね。
出ました、まあ、それで有名じゃないですか、だけどカープだけじゃなくって、プロ野球の他のチームについても相当詳しいですね。
それは言ったら、カープを見てるっていうことは、カープだけで試合を紅白戦ばっかり見てるわけじゃないですから。
ああ、そうかそうか、相手チームね。
相手あってですから、それはまんべんなく見てますよ。
へえ、なるほどなるほど。まあ、ではその腕を試していただくべく、
何ですか？
今日はプロ野球に関する挑戦でございます、
ああ、いいんですかそれね。
いいです。
はい、
で今から山本さんがファンである広島カープに関する問題と、
はい、
まあ、私の好きなドラゴンズの問題が5問ずつ出されます、5問ずつ、
5問ずつ計10問、
そうそうそう、はい、で果たしてどちらが多く答えることができるのかという挑戦ですね。
で、負けたらなんかすごいことしましょう。
いや、しないです。これ、私もうやる前からなんですけど、負ける気しかしないですもんね。
しょうがないですよ、だってもう10問だから
勝てるわけがないと思ってますので。
6問で終わりますよ、だから6対0
過半数ね、過半数いったら、私は基本的には地蔵でいようと思ってますので。
地蔵じゃないですよ、ちゃんと答えで分かるんだったら教えてくださいよ。
絶対分かんないもん。
早押しってことですね。
うん、
早押しなんですね、書き問題じゃないですもんね。
はい、一応参加はします。
はい、 いいですよ。
もうちょっとフェアな挑戦をですね、
勝ち負け何かあるんですか、
してほしかったわけで。
勝ち負け
何かあるんですか。罰ゲーム決めてくる、罰ゲーム決めてくださいって言ったら、はい、絶対私が負けるじゃん。
赤いペンはあります。
違う違う、それ消えなかったやつでしょ、ガチで。
あれほんとさインスタのやつの山ちゃん赤眼鏡を、
はい、
ね、山里赤眼鏡書いて、
はい、
俺あれ帰りの新幹線でずっと目こすってたんですよ、
はいはい、
あのいろいろ、
うんうん、
したら東京に着く頃ほんと皮がボロボロになってました、まぶたの。
いや
何日間か赤かったんです。
そう、やりすぎると良くないんですよ、
ただれちゃって
それでも取れなかった。
それでも取れなくて、ね、うっすら残ってて、なんだったらなんかカラカラになってましたもん、 目の周りが水分なくなっちゃって。
じゃあもう今は肌のターンオーバーの結果取れたってことですね。
そう
色素が落ちたわけじゃなくて、
そう
皮膚が剥がれて、
皮膚が剥がれて落ちた、
手と落ちたと、ね、いや本当油性か、うん、水性かをちゃんと確認した後に、
はい、大丈夫です、
ご利用ください。マッキーはいらないから。
筆ペンもあります。
筆ペンって消えましたっけ、前。結構
前取りました。
まあまあでしたよね。もう私これ絶対勝てないもんだって。も
いや分かんないですって、
こんなにやる気が起きないゲームは初めてだ。
まあまあクイズだと思う、これは。まあね、リスナーに対してのクイズだと思ったらいいじゃないですか。
そうですね、
はい、
分かりました。じゃあ私はやってる風な感じで、はい、ラジオの前の皆さんお願いします。じゃあガミちゃんが、
はいはい、
読んでくれるんで、
はい、
行きたいと思います。で早押しでいきましょう。それでは第1問、はい、
広島カープの親会社はどこ。
わかんないです。
山本さん。
松田。
あ、そっか。どういうこと今ズームズームスタジアムだからって今ちょっと思っちゃった違うの広島カープの親会社え、ダメでしょ、一回間違えた
の。いや違う違う、
何
じゃあ答えください。
わかんない、はい、
だから答えてくださいって。マジ
わかんない、ちょっとヒントください。
いやヒントはないです、はい、
ヒント、はい、難しいの、
うん、難しいです。
え、じゃあ答えも難しいってこと
じゃ。難しい、だから押してください。
押して
パスならパスでいいですから。
パス、
あれです、もうカープ自体が親会社です。
正解は一応親会社はないということで、
個人のものって言ったらあれですけど、はい、
ご自身。そうでも山本さんは間違えたから0ポイントですって、
はい、いいですよ、はい、うん、
じゃあ続いて
低い
第2問、
難しい、はい、
中日ドラゴンズの応援歌燃えよドラゴンズの歌い出しのフレーズは何。ちかげさん、
遠い夜空にこだまする。やった
ー、でーす、
やったー、1問取った。これで今日の仕事終わりや、もう帰ってもいい私イエーイ、
俺遠いが出てこなかった、
よかった、
すごい。
じゃあイエーイ、
続いて
もういいよ、私1問取ったから。
広島の問題いきましょうか。
広島の問題、
はい、第3問、広島カープは2016年からリーグ制覇をしていますが、2016年以前の優勝はいつでしょう。山本さん、
平成4年。
西暦で答えてください
平成4年って西暦なんだ。ちょっと待って待って、今言います。
94年。平成ちょっとだから。
ちょっと待って。
92年。
あれじゃ今なんて言ったの。
96年。
ちょっと待って、え、どういうこと。
あ、違う、89年。
93年。待って、
平成2年。
90年。
西暦でお願いします。
90年。91年。イエーイ、
ポイントにならないですけどね
なんで
ならないです
次、
はい、はい、第4問、はい、1991年6月、中日の彦野選手がサヨナラホームランを打った時に起きたアクシデントは。
はい、
はい、山本さん、
サヨナラホームランを打ったんですけれど、一塁を回ったところで負傷したことによって、代走が出てきての、まあ ヒット1本、まあ、安打で、ダイソーを使って、ダイソーが得点をしたという試合です。
へーすごい、
はい、
91年、
91年、
ね、私何歳の時、
まあ、彦野さんの、そういう話となればそれが代表的な。
すごいですね。
勉強になりました、
はい、ありがとうございます。
じゃあ今1対1のところで第5問、
はい、
広島カープの永久欠番は3つあります。
はい、
全て答えよう。
はい、近江さん言ってください。
はい、はい、近
江
さん
どうぞ。
3つまとめてお願いします。
適当に言えばいいんですか。
うん、何でもいい。
00、
はい、もういいです
なんで、
はい、00が違うんだよ永久欠番っていうのは。
なんで、
はい、まあ以前にも誰かつけててもいいんですよ。その方がつけて、その方がつけた以降
を。そういうことね。
はい、
じゃあどうぞ。
はい、3番衣笠幸代、8番山本浩二、15番黒田博樹です。
ピンポンって押してないから回答権ないですよ。
無回答でいいですよ。
ダメだ今押してない、当てられてないのに。
無回答でいいですよ。じゃあ
すごいですね。
まあ普通ですこれは。
はい、じゃあ山本さん2ポイント
7だね、はい、この間なんかこの押した押してないで散々なんか回答権くれないとか言って安室ちゃんの時になったのに押してなくても正解ですって。
はいはい、
じゃあ続いて第6問。
超えなさい超えなさい
感じ悪い。
中日ドラゴンズの球団マスコット、うん、ドアラは、うん、どこの動物園のコアラをモチーフにしたでしょうか近江さん。
東山動植物園。やった
知らねえわそんな。まだコアラどこでもいいだろな。コアラ
やった
どこのコアラでも映画や
東山動植物
園映画や映画や。
やった
2対2同点になりました。
頑張ろう。
続いて第7問、
はい、
広島カープの伝説の21球、
はい、
誰の21球、
はい、どうぞ適当に当て
ずっぽ。適当に
当てずっぽでも。
近江さん、はい、
佐藤か加藤か鈴木。
おお、
なんで×なの
×、はい、なの間違ってるからも
神ちゃん、ね、受けすぎそりゃそうだ、間違ってるから。
間違ってるからです
そうかそうか、そう失礼しました。
佐藤か加藤か鈴木でしょ。なかなかいないですよね。
江
夏豊か21球です。
そんな名前出てこないじゃん、
はい、ね、日本シリーズゼロです、
はい、じゃあ続いては中日ドラゴンズですよ
語ってます。いいですか、はい、行きましょう、はい、
第8問中日ドラゴンズ元投手の山本昌さんが、
うん、
プロ野球以外でプロ並みの腕を持つ趣味は何。
はい、わかりますか。
え、
近江さん、
はい、
釣りか。
え、
釣りか。
釣りか。
スキ
ー。釣りのプロってどういうことですか
プロ並みって
釣りのプロ、漁師じゃないですかそれも
手に
釣った魚を売ればもう全員プロです。
スキー、
うん、
テニス、
うん、
水泳、
うん、
マサさん何やってそうだろう、
はい、もう今笑われてますよ名古屋地域のリスナーの方々に私答えていいですか。
どうぞ。
ラジコン。
スポーツじゃないじゃん、わかんない。
ラジコンですよ。
そうなんだ、
マサさんは。
ラジコンのプロってどういうことですか。レースをやるってこと。
まあなんかいろいろと早いんじゃないですかそういうテクニックが、
知らなかった、勉強になりました、
はい、
素直に。
2対4 、はい、2対4で続いて、
はい、
第9問、
はい、もう2問連続答えないとドローには持っていけません。
もうほんとやだ、はい、
カープの代名詞ともいえる赤いヘルメットを導入した監督は誰、
はい、誰、はい、名前を言っておけばいいんですよ。
山田。
お、
福島。
お、
佐藤、鈴木、うん、山川、
うん、今んとこ5人いましたけど一人も歴代の監督の名前には入ってないです
だって分かんない。
外国の名前です。
外国、
はい、アメリカ人の名前です。ほら、
レッドなんとか。
レッドなんとかっていうアメリカの方の名字ありますか？カープだからレッドって、レッドがつくような赤西くんみたいな感じでいないでしょ。
もういい、めんどくさい答え言っていいですよ。
ルーツ監督です。
ルーツ、
はい、
ジョー・ルーツ監督です。
はい、ジョー、はい、ジョーなら出そうでしたね。惜しかったな。
惜しかったですね。はい、
ガミちゃんが出
来た。昭和50年
ですね。流すのやめてください、はい、50年、はい、生まれてないです。まだ
な、生まれてないのは問題になるでしょ。歴史問題ってそういうことでしょ。
難しいですね。
ねえ、鎌倉時代の問題ですって言って生まれてないですって答えれないって、それ違うでしょ。
でも多分答えれないです。
鎌倉時代。
じゃあラスト第10問、1987年。
ちょっと待ってください、
はい、
もう5点取ったんで私の勝ちなんで問題をやる必要はないんじゃないでしょうか。
やりますか。
やりましょう、
はい
はい、
1987年8月9日、うん、名古屋球場で開かれた巨人戦で、はい、この年に入団したばかりの中日近藤真一投手が初登板で達成した記録は何でしょうか。
はいはい、どうぞ。近藤、あなた今押したけどピンポンすら鳴らないで丸が出るという、どこを押したらそういう状態になるんですか。
今押したのに
もうあのこのピンポンセットにもあなたバカにされてますよ。押して押したけどピンポンも言わずに丸だけがゆっくりカチャッと立つという、どうしてそんなゲートができるんですか。
あ、なりました。
はい、近
藤さん、
はい、
どうぞ。
何ですか。
なんか野球の用語を言えばいいんですよ。当たるかもしれないですよ。
ノーヒットノーラン、いいですか。やった
ノーヒットノーラン当てやがった。
やった
高卒1年目なんですよ。
めっちゃすごいですね。
共栄高校から入られてノーヒットノーランで巨人戦で、
めっちゃすごいじゃないですか、
うん、そうなんですよ。
そんな人がいたんだ。
いました。
勉強になりました。
はい、ということで勝ったのは5対3。いや、3点取れたのはすごいと思います。だけど負けなんで顔面お絵描きですよ。
もういいよ、これはもうあの心の準備ができてましたから。
いいんですか、本当に書いて。
いいですよ。
わかりました。
もう最初から負けるつもりでした。
いいです、じゃあ本当に書きますよ。筆ペンだったらいいでしょ。だって筆ペン取れた経験があるじゃないですかね。じゃあ
なんか太陽に吠えるみたいなサングラスになる。なんかあれ、なんか違う。あー、わかった。中日って書くでしょ絶対そうだ。そうでしょ。
なんでわかるんですか
予感がする。
口をちゃんとつぶってください。中日です。中日、はい、おめでとうございます。中日ファンです。
口閉じなきゃいけないんだ。
いいですよ、あの今日それでお帰りください。我慢氷まで。
今日メイク落とし持ってますか。
今日はないです。
出た、前回使い切っちゃいました。だって
しょうがない。いや、良かったじゃないですかね。ということで見事勝利した、私は、何ももらえませんが、
はい、
あの千景さんの中日顔を、ツイッターで、皆さんには見ていただきます。リスナーの皆さんからは、解決疑問などをお寄せいたしたいな。
はい、
アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズ
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議アット FM をお聞きの皆さん、改めましてこんばんは。極楽とも山本圭一です。
こんばんは、アシスタントの山口千景です。さて、ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが寝るときに変なマスクつけてる芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
はい、
さあ山本さん、
寝るときに変なマスクつけてるって今言って
ます。つけてるでしょ。
これだから CPAP でしょ。 CPAP のことですよね。まあインスタにも流しましたけど、
はい、
CPAP 知らないですか。
ちょ、名前は知らなかったです。
睡眠時無呼吸っていう、うん、まあ、方、あといびきが大きかったりっていう方が、まあお医者さんに一回見てもらうわけですよ。その CPAP というものを聞いてきたんですけれど、はい、ちょっとあの睡眠時無呼吸とかで、気にはなってるんですよって言ったら、まあ、必ず、うん、じゃあまず検査しましょうみたいなのがあるんです。検査っていうか、まあ、キットをまずいただいて、
うん、
でなんか、腕時計のでかいみたいなのをつけて、この、まあ、右手か左手か利き腕じゃない方の、うん、指になんかこう指サックみたいな、はいはい、
あの酸素濃度測るやつですね。
ですね、うんうん、でそのままずっと、この腕時計みたいなとこから線が伸びてるのを、
はい、
今度この喉仏というんですね、この、
はいはい、
鎖骨のあたりに、うんうん、シールでなんかピタッと貼るんですよ、
はいはい、
そうして腕時計みたいなのをスタートをポッと押して、
うん、
まあ測ると、
うん、
まあなんかそこになんか、睡眠時に、まあ、じゃあ何回息が止まってたとか、うん、無呼吸だったとか、どれぐらいの長さ、止まってたかっていうのが、まあ何時間かっていうのが測られるんですよ。でそれを、まあ、また次の時にお医者さんに行ったら、あ、これは CPAP 導入ですねって言われるんです。
あ、そうなんですね。
そうすると、うんうん、あのどうされますかって言って、じゃあ CPAP お願いしますって届くんですよ。その CPAP 社か何とか社っていうとこから、う
ん、ちゃんとその承認が出たら、
そうそうそう、
医療機器としてその貸し出しというか、まあ、
そうです、
どうぞっていうのが出るって
ことです。そうです。で私はそれをやってるっていうだけなんですけど、それがまあもう本当鼻ですよ。鼻に、はいはい、もうなんて鼻 にだけ装着して、
うん、
口は、まあ、鼻から鼻に向けて、まあ、空気がバーッと出るから、
うん、
鼻呼吸しかできない。
多
めの鼻にしか入れないし、鼻で口で吐こうとしたら空気が、まあ、鼻から入ってるから口を閉めてる状態じゃないと、
うん、
まあ、呼吸ができない。
へえ、あ、そんな感じなんですね、あれ、
になってるっていう、まあ、一応加湿もついてるんで、
はいはい、
っていうやつなんです。
じゃあ喉にはすごくいいですね。
喉にすごくいいです
ね。
だけどあれして寝ると、私もう1週間10日ぐらいですかねやってるんですけど、はいはい、2時間ぐらいで取っちゃうんですよ。もう、
あ、寝返りとかするとなんかうわーってなってね、なっちゃうんですね。
だからあんまり俺意味ないです今やってて。だけどまあ仮にじゃあ、ちょっと昼寝1時間ぐらいしようかなとか、はい、2時間ぐらいしようかなっていうのも、
うん、
それをつけてちょっとやってるうちにその機会に慣れてきますんでって言われてるんで、
あ、
でそれをやると完全に慣れてる人みたいな話を聞くと、
うんうん、
なんかもう 4,5 時間それで寝たらもうなんかめっちゃ一日寝たっていう感覚になるって。
あの酸素カプセルみたいな感じなんですかね、きっとね。
ですわ、鼻だけの酸素カプセルみたいな。
そうですよね、
うん、
だから睡眠の質も良くなって体内循環がすごくいいから、
う
ん、
そうです、
しっかり深く呼吸して、
うん、
で加湿もされてるし
っていうことなんですけど、俺多分寝て1時間ぐらいでああっつって外してる。だから起きたら、
うん、
喉もカラカラだし、
それも意味ない。
鼻も外してる状態だから、まだ慣れてない状態です。
だってもともとあれなんじゃないですか、寝相の悪い人には向かない。だから寝返り打ちません。私も絶対こうやってピシって寝てられないんですもん、うん、
でだからそのなんで導入をする前にその指サックみたいなのして測ったのが、
うんうん、はい、
最大が38秒無呼吸。
怖い。
だけど俺の知ってるやつ CPAP 使ってるやつがいて、はい、そいつなんてほぼ2分ですよ。
いやいやいやいや
160秒だったかな、160秒無呼吸の瞬間があった。
普通に考えたら信じられないですね。その今息止めてみてって言われたら、結構苦しい、
結構苦しい
けど寝てる時だと、は
い、だから質の悪い睡眠なんです。で、
ああ一回止めてってなってるような状態になって、う
ん、でだからまあ分かんない40秒でハッてなった時にやっぱ目が覚めてるんです。その時に目が覚めてて、だけどこっちは40秒止まった後に目が覚めてるとは思ってないわけですよね。
そうですね。
でなんかちょっとトイレ行きたいなってトイレ行ったりしてると。
あーそっか、本人無意識の中でそういうサイクルになっちゃって、
うん、
それ
を改善していきましょうみたいなのがこの CPAP 導入です。
つけてる感のある重装備ですもんね。
つけてる感ありますよ暴れん坊の犬がつけそうな、
あーわかる
暴れん坊の犬がつけて、はい、あの口のところに靴を押されている感じの鼻バージョン。
そうですよね。でもその結果その睡眠の質が良くなって体が楽なんだったら、
そうそう、だからね、おぎやはぎのやはぎとかもそれをずっとつけてて、なんかだいぶ良くなったみたいなことも言ってるみたいですけどね。
それこそ長時間のフライトとかだったら、うん、機内持ち込みしてこうつけないと、
さすがに
そこまで大丈夫、
そんなブラジルとかに行くわけじゃないから20何時間乗るのって
まあまあそうですけど、
まあ、15時間ぐらいだったら我慢せよっていうことですよ、寝てもいいじゃん、椅子もできないじゃないわけじゃないから、
あまあまあまあまあ、まあ、その数十分1時間ぐらいで起きちゃうよ、
そこまでその機会いるんだったら行くなよっていうことです
わからないじゃないですか、そのなんかないと不安とか、
ね、なるかもしれない、
毎日つけてると、
私はそこまでいかない、できればなくてもいいかなと思ってるんで、だからまあ私今ね、ボディメイク中ですから、
ボディメイク、
それがぐーっとメイキングされて、はい、ぐーっと細くなったら、まあ、CPAP は全然いらない体が出てくるかもしれないんで、
やっぱりちょっと恰幅のいい人の方がなりやすい、
やりやすいのかなと思ってます。あとやっぱり鼻がね、鼻がよく詰まるとかっていう人が多いみたいですよ。だから痩せててもいびきかく方多いじゃないですか、
うん、そうですよね。
だからそういう方は多いんで、CPAP 導入する例はあるって言ってました。
それってなんで気づいたんですか。
いや
言われたんですか。
それはもう昔からですもん、
よく言われ、
はい、でそれこそ昔新幹線に乗って寝てる時に、うん、急に起こされて、いびきうるせえんだよって言われて、俺もバッと起きた瞬間にその言葉で起こされたから、こっちは寝てんだよで終わり。
終わった、うん、
でもあ悪いこと言ったな、だけどそんな起こされ方ねえやっていう、よっぽどうるさかったんでしょうね。
あの地響きみたいな人たまにいますよね。
確か大阪から東京に向かって帰ってて、新横浜あたりだったんで、
うんうん、
まあそのお客さんも2時間ぐらいは我慢してたんでしょうね。で我慢が
結構我慢して
新横浜残り30分ぐらいのところで怒鳴ってきたから言い返してやりましたよ。
しかも多分反射的に言ってるから相当大きい声で言ってるでしょうね、うん、こちとら
そうです、ちょっとすいませんって起こされたのかもしれないですよ、分かんないですよ。
あ何回かね、こう揺すったりとかして、
前後左右あたりのお客さんだったんでしょうね悪いことしましたよ、申し訳ない。
今は改善されて、
わかんないです、そうわかんないですよ。ただ怒られることがないんでだから今イヤホン時代じゃないですか、
はい、
飛行機の中も電車の中もなんかちょっとうるさいなと思ったら、うん、てめえでイヤホンして、うん、なんか快適な音楽でもかけてれば、うん、ゆっくり寝れたりもするしっていう時代だからじゃあ逆に、
はい、
じゃあ寝てて、うん、CPAP してる方が嫌でしょ、声かけづらいでしょ
怖っ、大丈夫かなって。それが CPAP だって分かればいいけど、はい、こうなんか
すげえ重病の人だな
って、酸素マスクしててなんか辛いのかとか、うん、なんかどうしようって、ちょっとなんかこう、しかも寝てる状態だから、
まあ寝てる状態からずっと CPAP つけて目をキョロキョロさせて
それも怖い、
お辞儀をされたら嫌ですよね
それは怖い
CPAP 鼻からずっとしてギョロギョロ目見てて、目があったらどうもみたいにされる方が、それは嫌でしょう
怖いです、うん、
絶対10秒やってもんでしょ
まあ今だいぶ理解が深いですから、あのそういう睡眠外来とかありますからね、
うん、
そう専門の外来とか、だから意外とやっぱそういう人多いんです。
まあ言ったらもうデブは病気だみたいなことになってるでしょ今。そうなんですよデブはもう病気ですから。私病気なんですよ。
ボディメイクしてるのに最近肌ツルツルね、肌の調子良さそうですねやっぱね。
そうですか、
うん、
今日CPAPのおかげかしら
睡眠の質今日肌綺麗だなと思いました。
マジですか、
うん、
いや何もしてないですよ。
なんか多分、うん、体のその睡眠の質が良くなったのとボディメイクしてきてるから。
いやそうでもないような気がするんですよね。今日眠いです
ね眠いのはいつもですよね、
うん、眠いです、
はい、寝ないでくださいね。まだもう少し番組ありますからお願いします。
番組中に寝るとは。
たまに寝てるじゃないですか。
寝てるわけないで、番組中には寝ないでしょ。
あるある、たまになんかちょっとうとうとしながら目一生懸命開けようとして努力しながら落書きして
る。あれは打ち合わせの時でしょう。
本番中もありますよ。
ない。
ある。今日はまだ起きてる方です。
どういうことや。
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントします。
こんにちは。
トマトボブ、お風呂一緒に入ってんの。
ポンチ
ニャ
ー山ちゃん。
ポンポン
ペットショップワンラブグループの山本圭一と
今夜も色渡会議。
さて山本さん、
はい、
ここからは皆さんからいただいたメッセージご紹介していきますね。東京都です。ブーメランチャンネルさんからいただきました。
ありがとうございます。
僕は子供の頃にテレビで見た極楽とんぼのコントがきっかけでお笑いを好きになりました。それ以来極楽とんぼのテレビやラジオを欠かさずにチェックするようになり、学生時代は極楽とんぼ一色の青春時代を過ごしました。そこで山本さんに質問です、
はい、
山本さんがまだお笑い芸人になる前の学生時代にテレビなどを見て好きだったり影響を受けた芸人さんって誰ですか。
あ、
お笑い芸人山本圭一のお笑いのルーツが知りたいです。
いやと、これはもうね、多分俺ら世代というかもうそうですね、うん、私も今年51、2に向かいますが、
はいはい、
やっぱり昭和の50年代60年代そして平成に向かって平成が31年になるこの私の前後世代の方々だったらほぼ一緒だと思うんですが、
うんうん、
まず小学校の時はドリフですよね。
あ、ドリフ、
ドリフ、加トちゃん、志村けん、
はい、
ね、志村志村、加トちゃ加トちゃ、イカリアって言ってる、
うん、
あの時代がやっぱ小学校ですよね。小学校のんで高学年になるにつれてひょうきん族が始まったんですよ、うん、
はいはいはい、
俺たちひょうきん族になってビートたけしさんね、たけしたけしって言ってさんまさんまって言っている、まあ言ったら小学校高学年から中学校になってって、
うんうん、
そっからまたあのずっとひょうきん族も同じように並行するように高校の時にトンネルズが出てきた。
あ、高校生の時なんだ。
あれが高校、俺らは、まあ、広島にいましたけど高校2年3年の時に夕焼けにゃんにゃんという夕方の番組が始まったんですよね、
うんうん、
それであとはスペシャルで皆さんのおかげです、トンネルズの皆さんのおかげですでした、
うんうん、
ですかな、うん、ですっていうのが始まってでネルトンベニクジラ団っていうあのカップルになる番組とか、はいはいはいはい、ああいうのが来てるさなか、芸人を目指して東京に出たっていう時に今度はダウンタウンっていうの
が、
でうわってなってとダウンタウンの、夢で会えたらっていう番組が始まったんですよね。それを東京のローカル、関東ローカルで、うん、ダウンタウンうっちゃんなんちゃん、あとは野沢直子さんね、あの清水美智子さんみたいなあの座組、はいはいはいはい、でなってるのを見てすげえなーって言ってたら自分が吉本に入った。もうまあ、ザ漫才っていう番組があったりして、
はい、
それはそれで見てたは見てたですけど ルーツとなるとテレビの順番はそうですかね。自分の中では、志村さん加トちゃんから入ってって、たけしさんさんまさんに入ってってトンネルズあとはダウンタウンさんっていう感じですかね、流れは。でその間でまた面白かったのが、竹中さんとかちょっと芝居の番組があったりとか、
はいはい、
あと B21 スペシャルさんとかあの辺が入ったんですね。
へ
いろんなものは取り入れてましたね我々。
あそうなんですね。
はい、そのうちてめえたちがやるようになって、
はい、
で漫才をやろうっていう気持ちはなんなかったですね。こうスタンドマイク一本で三八マイクの前に立ってやるっていう感じにあんまなんなかったですね。加藤もそうだったんで。
そうなんだ。
で新喜劇は広島なんで、はい、たまに、まあ、やってはいたんですけど、うん、そこまで大阪色豊かな土地ではなかったんで、そこまで入らなかったですね。まあ寛平さんとか、花木京さんとか、やられてたのは見てたんですけど、
はい、
まあそこまでそっちには行かなかったですかね。
そうだから山本さんクラスの人でも、うん、こうなんかこうやって名前がその上がった小さい時に憧れてた人たち、あったらもう超緊張したとかそういうのあるんですか？
いや、
めっちゃテンション上がったとか。
緊張したっていうか、もうテレビの前の人からあっていう感じです。最初は。
あそうなんだ、
やっぱりね、もう素人ですから最初はね、はい、だからバッと見た時あ行くよ来るよだとかつい口に出て出してしまう
さん付けしないですよね、テレビの前の人ってなかなかね、
あ、うん、西垣清志だとかもう声にちょっと出ちゃうって感じですよ。よしよしとかってなりますよね、そら
すごいなんか物おじしないような感じ、
だけど仕事で会うようになって、あ、文治師匠おはようございますみたいな、あ、師匠おはようございますとか、そういう感じになるのはやっぱ入ってちょっと経ってからですよね。
あ、やっぱそうなんですね。
でまた東京の若手やってる頃は、
はい、
大阪からもう大御所しか来なかったから、もうテレビで見てる人たちしか来なくて、そういうところの前説に行ってたんで、だからね、意外とその大阪ローカルでやられてたりとか、なかなかこっちへ来る方、東京に来られない方とかが多かったから、
はい、
たまに大阪に行くと、あ、テレビでちょっと出てる人たちだぐらいしか頭になかった。新喜劇の方々とかね。
あ、そうなんですね。
大先輩でも。
はあ、そうなんだ。
それ以上にでかい方がおられたから、それこそさんまさんのやられた番組もそうですし、桂三枝さん、三枝さんの頃ですね、文枝師匠がなんかやられた番組とかも俺ら片っ端から大きい番組の前説やってたんで、
すごいですね。
まああんまりまだ吉本にも芸人がいなかったんで、芸人さんが、
昔からいっぱいいるわけじゃ
なかった？いや、東京事務所なんてもうまさにいなかったですから、俺らがやってる時はまだその下に、ココリコも入ってきたばっかりだったりとか、前説行くコンビなんて何組もいなかったんです。で、俺らがやりだして今度じゃあ極楽とんぼがちょっとずつテレビ局の他の仕事が入るんで、その番組の前説はじゃあココリコに行ってもらえますかとか、じゃあロンドンブーツに行ってもらえますかみたいな、
今思ったら超贅沢。
そう、ね、そういう感じになってったんですよ。線路が引かれてったっていうか。
おー、なるほどなるほど。
それに続けみたいな感じになって、今はちょっと誰がやってるかもちょっと分かんないですけどね。
だすごい人数ですからね。
ですね。っていう時代です。
はあ、ブーメランチャンネルさん、こんな感じでいかがでしたでしょうか。はい、じゃもう一つぐらい行きましょうかね。はい、カモングのマコロンさん、
はい、
山本さん、ちかげさん、こんばんは。ちかげさんが番組で歌った椎名林檎の丸の内サディスティックの歌唱力にびっくりしました。
あれね
私そのオンエアちょうど聞いてないですよ。あれ、これ先週、違う、先々週、
うん、
先々週か。うわ、私聞きたかった、2人どんな感じであれ編集されたのか。
あれ、俺何歌ったっけ。
ちょうどなんだっけ、ミスチル、違う、何だったっけ、2曲、あ、平井堅、すごい上手でしたよね。
平井堅
聞きたかった。他の歌でも、
魔法って言っていいんだよね。
そうそうそうそう、他の歌でもいいのでもう一度 聞きたいですって。山本さんの歌唱力も相当なものなので、
もう一回別の時やりましょう。
2人のデュエットもよかったら聞かせてくださいってそうだ、忘れてた、これオンエア聞きたかった、
デュエット。
はい、いつか、
まあ、いつかやりましょう、また
歌いましょうかね、
日が来れば。
はい、ということで、はい、今週もたくさんメッセージありがとうございました。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と
今夜も井戸端会議。
さあ、まもなくお別れの時間がやってまいりました。
今日の放送はいかがでしたか。
いや、本当に面白い、面白い顔に仕上がりましたよ。
ですか、
中日ガールですよ、もう本当。ドアラよりドアラより愛嬌があるんじゃないでしょうか。
書いてる最中に気づいちゃいましたよね、本当にもう。はい、ということで、はい、次は広島ってお書きしますので。
広島ってなかなか書けないでしょ、
いや、
わかんないです
よ。とりあえず眉毛をつながるところからね、いきましょうかね、はい、楽しみにしててください。さあ、ではここでノベルティグッズ当選者の発表です。
じゃああれしましょう、ブーメランチャンネル、
はい、
はい、
じゃあ届くの待っててください。
はい、
番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをお届けします。
はい、
そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問何でも OK です。アット FM 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。じゃあ山本さん、おしまいに一言。
さよなら。
ありがとうございました。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。